ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週私に思い思われ振り振られをご紹介いただきまして、1週間甘酸っぱい時間を過ごさせていただきました。ありがとうの気持ちも込めて、今週も神戸フィルムオフィス代表の松下真理さんにお話をお伺いしたいと思います。真理さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気分は高校生のけいちゃんです。よろしくお願いします。
いいと思います。
いやでも昔のアルバム見るとね、自分が変わったなっていうのもね結構切実に感じますけどね。鏡の前に立ちづらい、そんな日時間も過ごしました。さて、先週、オール神戸ロケといっても過言ではない、はい、今全国公開中の思い思われフリフラレ、高校生にはもう大人気の漫画ね、フリフラとみんな学生を呼んでますけれども、この素敵な作品を紹介していただいたんですが、
はい、
この映画のロケ地の神戸を、まあ、監督さんやスタッフの方に紹介されて、神戸でもさまざまな映画を撮っているのが神戸フィルムオフィス。
そうですね。
ってなるんですよね、
はい、
今マリさんが代表を務めていらっしゃるんですけれども、フィルムオフィスってどれくらいの歴史があるんですか？
それがですね、来月9月に、はい、20周年を迎えるんです。
おめでとうございます。ありがとうございます。成人式じゃないですか？なんでも若い話に。
本当にそうですね。
もう20年ですか、
はい、
でもそのフィルムオフィスという、まあ、いろいろなこうロケ地を紹介するような、組織というのは全国に数多く、
はいはい、そうそう、皆さんね、あんまりこうフィルムオフィスって何してるのってよく言われるんですけどね、はい、あのフィルムコミッションっていう、まあ、業種っていうか、あの団体のカテゴリーになるんですけれどもね、もともとアメリカとかヨーロッパとかでその自治体がその街を PR するためにあのそういう組織を立ち上げて、
うん、
で、まあ、撮影を誘致したり支援したりすることによって、いろんなところにその街の魅力を伝えるっていうような目的で設立されてたんですね、
はい、
だけど日本にはまだ20年前はなくって、で、ちょうど2000年ですね、20年前の2000年に神戸をはじめとして横浜、大阪、北九州の4都市でこのフィルムコミッションというのが立ち上がったんですね、
うん、
だからもう本当にあの日本の中でも草分け的な存在で、まあ、そういうことを今までやったことがなかったですから、映像制作者側からも、はい、町の方々からもあなたたち何する人たちみたいな感じで見られたっていうふうに聞いてますね。
でもその草分け的存在で、はい、こう20年の歴史の中で最初は何をするのと、まあ、映画業界人にも言われたっていうことですけども、ね、うん、今やもうその映画を撮る、特にまあ神戸で撮るのであれば神戸フィルムオフィスがなくてはならない存在になってますよね。
そう、だからあの私の前の代表は田中真子さんという、ね、レジェンドがいるんですけどね、はい、あのよくこちらのラジオでもあのラジオ局でも
そうです、ね、
おしゃべりされてますけれども、はい、あのその田中真子さんが最初に立ち上げて、で、まあ、有名になったのがゴーっていうあの生貞監督 の窪塚洋介さんがね、はい、あの主演された映画なんですけれども、あのその作品の中でこう地下鉄の前を走るっていうシーンがあるんですよね、うんうん、その線路に降りて、
はい、
っていうのがあの、まあ、映像制作者の方々が見てこんなことできるところがあるのか日本の中に、
うん、
っていうふうにあのすごく驚かれて、もう映画が公開になったらもうじゃんじゃん電話がかかってくるようになったっていうふうに聞いてます、うん、でそれぐらいあの映画の制作者だけではできなかったことができるようになったっていう、なんかこう伝説的な出来事だったみたいですね。
うん、そうですよね、うん、その映画を作る側からすると漠然としたイメージでこんな景色があったらいいなとかこんなことが実際にできる場所があったらいいなというのが、日本全国各地にさまざまな風景や施設がある中でピックアップするっていうのはもう至難の業ですからね。
そうですよね、
うん、できることなら割と近い場所でいくつものシーンを撮りたいですよね。
はいはい、そうですそうです、
うんうん、そういう意味では神戸はロケ地としてどんな魅力があるんですか？
まずね、神戸はあの風景が多彩じゃないですか。海もあったり山もあったり、町が都会的な町があったり田舎の町があったりっていうことで、
はい、
まあ、ほぼどんな台本が来てもあここあるよって言ってね、
かっこ
こいい出せるんですよね。まあ、ちょっとお城がないのが残念なんですけれども、
あ、
まあ、それは姫路さんにお願いをしてい
いですね、はい、それは姫路さんにお願いをして、
そうですで結構ね、あの近隣の町とこう分業をして一つの作品を撮ってくるっていうこともあります。
それは草分け的な存在ということで立ち上がった時から20年の間にパワーアップしてきているんですか？
はい、そうですね、やっぱり私たちの町の方々との関係っていうのがねどんどんできてきて、
うん、
で最初はなんか怪訝な顔をしてらっしゃった方々でも、あフィルムオフィスさんねだったら安心ねみたいな感じで撮影させていただいたりとか、ロケ地制作者の方々もやっぱり神戸に行けば安心だみたいな感じの信頼関係ができてきたりして、
はい、
で割とこうスムーズにいくようなことが増えてきましたね。
最初に撮影をするときは神戸の街でいろいろなところでどんな風になるかわからないので、ちょっとまあまあ受け入れるけれどもみたいな感じだったのが、
はい、
実際に出来上がった作品を見て自分の街が自分の働いている場所が自分の通っている場所がスクリーンの中に出てきたとき、
はいはい、
いやまあテレビの中に出てきたときになんとも誇らしい気持ちになりますね。
そうですよね。まあ、仮にそれが神戸が舞台でなくても、
はい、
例えばどこかの町っていう設定でも、まあ、東京って言われてもやっぱりあこれ神戸やんどう見てもみたいな時って嬉しいですよね。
嬉しいですこのシーンが一番良かったよねって、その映画を見終わった後に一緒に見た人とたくさんおしゃべりしたくなりますね。
はいはい、
あとまあイベントとかでその神戸でロケをされたり撮影されたその監督さんとかとお話をしたりステージ上で出演された方、まあ俳優さんとかと話したりするときに一応に本当に素敵な街ですね、また撮影できたいですとか、で景色も良いけれどもすごく人も良くてとかって言われると
嬉しい、
すごく嬉しいのとそこにフィルムオフィスがあったからねっていうのはすごく思いますね。
まあ、私たちだけの力ではなくてですね、私たちの神戸フィルムオフィスサポーターっていう、ね、方々が約1万人ぐらい登録してくださってるんですね、
は
い、でその方々がエキストラとして出演していただいたりとか、
はい、
たまには美術ボランティアとしてセットを作るお手伝いをしてくださったりっていうようなこともねあるんですよ。
その美術のセットを作るお手伝いって例えばどんな、
例えばねデスノートザライトアップニューワールドっていう作品があったんですけれども、
はい、
その時は古いコンクリート打ちっぱなしの空間にデスノート対策室っていう警察の一部を作らなければいけなくって、
はい、
もうずらーっと机を並べて、でそこにこう電話とかパソコンとか本棚とかいろんなものをセッティングしていくんですけれども、
うん、
ものすごい作業が発生するんですね、
はい、
でその時にサポーターの方々から募って、で机の中上のものをこう飾り付けたりするのを美術の方に教えていただきながらやっていただくっていうような作業をしていただいたんですよ。
へー、自分が作ったものが作品の一部になってスクリーンに出てくるわけですね。
で、まあ、もちろん俳優さんに会えるわけでもないし、
うんうんうん、
お芝居の現場を見れるわけでもないんだけれども、すごく、ね、皆さん喜んでいただいてて、でこんなに細かいところまで作り込まれているんだなっていうことにびっくりされた方が多かったですね。
じゃあ今後映画を見る時の見方も変わりますよね。
うん、そうですね。で撮影スタッフも皆さんがすごく頑張って働いてくださったので、もうそれに感激しちゃってエンドクレジットに全員の名前を載せてくださったんですよ。
へー、それはすごい、
ね、だからすごいやっぱりそうなるともう一気に自分ごとになりますよね。もうスタッフの方も喜ぶしサポーターの方々も嬉しいみたいな感じになりました。
あ、これラジオ聞いている方で、うん、その映画を作るのの何かお役に立ちたいと思っている方、はいはい、まだまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、そんな方は参加することはまだ可能なんですか？は
い、もちろんです。うちのホームページの中にサポーター登録っていうところがありますので、
はい、
まあ、必要事項を入力していただいて、もうピュッて押していただいたらもうあなたも今日からサポーターっていう感じです。
これサポーター登録している知り合いが何人かいるんですけど、サポーター登録していると、
はい、
いついつこんなロケに参加できますかみたいな、はい、こうエキストラの募集とかが来るじゃないですか、結果参加できなくても この作品の一部は神戸で撮ったんだとか、その作品を見る時の思い入れとか、全員がねちょっとね宣伝マンみたいになるんですよ。
そうですね、
うんうん、これ知ってる、あの神戸の街で撮ってるんだよとか、あの作品もねとか、もしかしたら私も僕も出たかもしれないんだけどってえどういうことみたいな、あ実はサポーターでって、はいはい、でどんどんその参加できますかどうですかっていうメッセージが増えてるって言ってたんですけど、やっぱりそれだけ撮影が増えてるってことですか。
そうですね、やっぱりあの撮影はもうコンスタントにあのずっとあるんですけれども、あの、まあ、ちょっと最近コロナの影響でね少なくなったりはしたんですが、だいたい年に100件から150件ぐらいで、まあ、その中には映画だけじゃなくてテレビドラマとかテレビ番組とか、はい、まあ、CM とかいろんなものがあるんですけれども、まあ、だいたいだから 100件から150件ぐらいで、まあ、1日で終わるものもあれば1ヶ月ぐらいやってるものもありますので、うんうん、まあ、平均すると2日か3日に1回は神戸の中でどっかでロケしてるみたいな、そんな感じですね。
それフィルムオフィスのスタッフ大変ですよね
そうですね、あちこち走り回ってます。
場所も探さなきゃいけないですし、はい、その撮影にも立ち会わなきゃいけないですし、はい、あの正直言うとマリさんと神戸のいろんなとこで会いますね
そうですね、
もちろんフィルムオフィスのお仕事だけじゃないんでしょうけど、あらこんなとこにもマリさん、あらマリさんこんにちはあマリさん昨日も会いましたよねとかっていう
パタッとよく会いますよね。
会いますよね、うん、なのでもしかしたら皆さんのお家の近く、そして皆さんがデートやお出かけした先で撮影を行われてるかもしれませんし、
はい、
神戸で過ごしているとあなたの隣にマリさんが立っているかもしれないです神戸フィルムオフィス20年という歴史を刻んできています、
はい、
サポーターもまだまだ募集しているということですので、ぜひねインターネットで神戸フィルムオフィス調べていただきまして、あのロケ地の紹介とかねいろいろ載っていますので、ぜひ皆さんも映画を支える一員になっていただきたいと思います、はい、マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィス代表の松下真理さんに先週に続きお越しいただきました。真理さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野拓也さんにお越しいただきました。菅野さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
前回は電話出演でしたよね。
そう、電話で
会いたいなと思ってたので、よかったです。
ようやくこう動けるようになりましたけどね、
うん、そうですね、うん、まあ、ただスタジオにはあのアクリルボードという、そう、
アクリル板があってね、
ちょっとね、
そうそう
隔てられてますけども、
若干隔てられてる感じがありますけど
少しずつまた元の仲良しに ね近づけたらいいなっていう感じですけどもね、まあ、仲良しなんですけどさて、久しぶりにスタジオに来ていただきました、はい、菅野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、今日は懐かしい作品なんですが、
うん、
海の上のピアニストという作品、これが20年前に公開になっているんです。1999年の12月、
もうそんなに前ですか。
そう、99年から2000年に変わる頃に映画館で公開されてたんですけど、今回20年ということで、はい、これの、4K デジタル修復版っていう作品と、でさらにイタリア完全版っていう、
ちょっと待って
海の上のピアニスト 4K デジタル修復版と、
はい、
海の上のピアニストイタリア完全版という2種類あるんです。
これ 4K デジタル修復版っていうのは、
うんうん、
映像が鮮やかになって
テープ
まで見れて、
そう、
新しく見る方も昔見た方も、あ、色鮮やかに記憶が蘇るという映像なんだろうなと想像します、
うんうんうんうん、
さて気になるところ、
うん、
イタリア完全版って何なんですか。
そう、20年前に公開された海の上のピアニストっていうのがいわゆるインターナショナル版っていうものなんですね。で、監督が、はい、あのニューシネマパラダイスでおなじみのジュゼッペ・トルナトーレっていう、ね、名作大監督なんですけど、
いいですね、
うん、彼 がそのイタリア国内だけでその完全版という形で40分長いバージョンを公開してたんです、2000年に。
へ
ー。当時でそのイタリア以外でその公開されてるのはトルナトーレがその完全版と思ってる作品から40分つまんだ作品になるんです。のでそのいわゆる 4K 修復版というか20年前に公開されていたインターナショナル版というのが2時間1分、
それでもかなりですね、
うんうん、でイタリア完全版というのが今回2時間50分になるのかな、あるんです。もう40何分プラスされた。
でも完全版から40何分つまんでいるとは、正直このお話聞くまで海の家のピアニストはあの自分のベスト5に入ってますとかベスト10に入ってますって方すごく多いと思うんですよ、名作で。
そう、
大好きな方すごく多いので、まさかその40分つまんだバージョンだったっていうのは知らない
でしょ、ね、なんかね。でも当時言われてはいたらしいんですよ、その、はい、公開されているのが2時間のインターナショナル版なので、うんうん、そのイタリア完全版を公開しよう、見てみたいっていう声は当時実際上がってたんですって。っていうか20年前だからみんな見てる、はあ、みんな見てるって
アユみたいになっちゃう。いいですね、いいですね。
そう、見てるかな。僕あれです、梅田の、ね、ピカデリー梅田で並んで行列で見たことを強烈に覚えてて、今だってね20年前だから今30歳の人も10歳ですから。
確かに。
そう、今30代以上の方ってこうもしかしたら見てないんじゃないかなって。
映画館で見たという方は、もしかしたら今ラジオ聞いてて海の家のピアニスト知ってるよ、見たことあるよっていう方でも映画館で見てない方多いかもしれない
ですね、
う
ん、かもしれないですよね。あの、覚えてるかな、その船の上でねピアニストの話なんで、こう船に揺れながらピアノがこう波の動きで揺れながらピアノをこう弾くティムロスっていう感動のシーンがあって、僕でもそこしか覚えてなくってね今回。
そこのシーンは知っているとか、うん、その話題になって話は知っているっていう方もすごく多いと思うんですけど、
うん、
実はその2時間もしくは2時間50分のストーリーをあなたしっかり覚えてますかって言われると、あれっていうのは多いかもしれない
です。僕ね超あれだったんで見ようと思ってで、はい、いろいろこう配信サービス入ってるんで、
うんうん、
あもうすぐ見れるやんと思ったら案外見れないんですよ今、権利の問題とかがあって、
は
あ、でその DVD を借りに行ってレンタルショップまで、ね、
うん、
見たんですよ、
はい、
でさっぱり覚えてないなと、そのシーンしか覚えてないなと思って見始めたら、もう記憶の波がね全部出てくるんですよ。見た、そうこんなシーンだったって、あれすごいですよね。
名作って本当にそうですよね。
そう、映画館で見てたら覚えてると思って、
こう記憶から掘り起こすことが難しくても、うん、こう映画として見ていくとそうだった、
あそこで見た、梅田ピカデリーで見た、めっちゃ行列だった、1月だってところまで思い出したんです。
それは菅野さんすごいですね。
そう、すっげーと思って。
これでもね、
う
ん、40分のイタリア完全版では40分ちょっと増えるわけじゃないですか。増えてる、うん、どんなシーンが増えるんですか。
どう違うのかなと思って見比べたんですけど、うんうん、今回のイタリア完全版ってよくその完全版でありがちな、
はい、
その1個のシーンを丸々落とすっていうことはしてなかったんですって。例えばニューシネマパラダイス、同じ監督の、ね、ニューシネマパラダイスも完全版ってあるんですけど、
はい、
あれ初恋の人が大人になってからのシーンっていうのをバッサリ落としてるんで、
うんうんうん、
その完全版って見たらすごい大人になったあの初恋の子方が出てきてめっちゃ面食らうんですけど
賛否分かれるところなんですよね。
そう、今回はその各シーンをちょっとずつ短くしていってるので、
うんうんうん、
その話の大きな流れからはもう全く変わっていないんですよ。だからすごい感動の作品なんですけど、そのピアニストの子供のシーンがちょっとこうつまんであったりとか、はい、でピアノの演奏シーンがちょっぴり短くなってたりとか、だからそんなんの積み重ね、だから見てる分に今回のイタリア完全版っていうのを見てても全然こうあここなかったシーンって思うんですけど、
はい、
そのバッサリっていうのがないんで、
うん、
普通に見れてしまう。
あのイタリア完全版なんですけど、
うんうん、
40分ちょっと 長くなるってなると、うんうんうん、ちょっとのコンディション整えてみなきゃなみたいな気になると思うんですけど、ね、演奏シーンが長くなってるのは、うんうん、本当に贅沢ですね。
そうなんですよ。
これね、いやここまで聞きたかったよって思いますね。その前に見たっていうか、その、完全版ではないバージョンの、
うんうん、20年前に公開されたね
ものの時に、別に不完全燃焼だったっていうことは一切ないのですが、
ないんですけど、
であと子供の時の可愛らしいエピソードが増えているっていうのは、うんうん、主人公に対するこう愛着や思い入れ、自分の息子のようにとか、
そう、声優のみんなさんがね、うん、あの坊ちゃんに人気なんですよね。
可愛いの。
そう、
大人になった時のね、繊細さはまだ持ってない、こういたずらな感じと。
そうそう、でもトルナ通りありがちなそのいたずらっ子っていう描写が今回増えてるんですよね。
たまらないですよね。
そうなんですよ。
で成長していって、いろいろな景色を見て、それがこう音楽になっていって、うん、というその、まあ、生まれる苦悩とかっていうのも、その幼い頃の無邪気さが
バックモンにあってねっていうのが
ある分、
そう
染み込みますよね。
そうだったのかっていうのを、最後にそのピアニスト、彼がね1900っていう名前なんですけど、
うん、
1900がこう船の中にいるかもしれないで隠れてるっていうところをこう探しに行くっていうのも、実は前振りがあってっていうのが今回のイタリア完全版で、うん、そうだったんだっていうのもあったりして、
うんうん、
こういうのが知れたのもやっぱり良かったなと思いますね。
まだ海の上のピアニスト、うんうん、その映画のタイトルは知っているけれども、うんうん、見たことがないっていう方もですね、名作と言われている作品は本当に人生のいろいろなタイミングで、
そう
10代で、
うん、
30代で、50代で、70代で見ると、うん、染み込み方がこんなに違うのかっていうのを
覚えてるんだ。もう20年前にあそこで見たって覚えて、今回もだからスクリーンで見てほしいんですよね、はい、絶対違うと思うし、うん、初めての人こそ見てほしい、絶対残ると思う。でこれ名作だもん、名作って言われてますもんね、
はい、
トルナトーレの
見終わった後に一泊置いてまた見たくなるっていう、本当に素晴らしい、こう普遍的なね、
そう
作品なので、今回を機会にぜひ映画館で見ていただいて、
ね、
また何年か経った時に人生を重ねて、うん、もう一度この作品を見ていただくと、
うんうんうん、
またこう深みを増して、
そう、その見た時っていうのを思い出せる、そんな映画だと思うんですよこれ。
いいな、うん、その日が雨だったとかね、
そうね、
その後こんなところに行った
とか、誰それと見に行ったとか、そういうね記憶残してほしいですよね、映画の記憶とともに。
私じゃあ映画館におしゃれしていきます。思い出す時にいつも素敵な自分でいたいからあそこにこんなワンピースで行ったわ、
いい話
ね。なんか本当にそれぐらい、映画館に行くまで、それから出た時の風景まで、一生この作品を映画館で見ると残ると思いますので、ぜひこの機会にね映画館でご覧いただきたいと思います。改めて作品の情報をお教えいただけますか。
はい、海の上のピアニスト、公開時期がちょっとずれています。 4K デジタル修復版が8月21日から、イタリア完全版が9月の4日から、神戸地区ではムービックス尼崎での公開ですが、時期をずらしてシネリーブル神戸での上映もございます。
はい、ぜひ皆さん足を運びください。おすすめは 4K デジタル修復版を一度見ていただいて、うん、その後イタリア完全版を見て、あ、増えてる、贅沢っていうのを味わっていただきたいと。いい、
ね、それできると、ね、いいですね。
最高だと思います。素敵なお洋服でお出かけいただきましょう。さきうみシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野さんに、海の上のピアニスト、 4K デジタル修復版、そしてイタリア完全版ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。